さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみおんちゃんことみおねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。メリー
こんばんは。メリー
こんばん。メリーで、あ、23日ですから。
はい、
あ、 23?
はい、
来たね。私の月誕生日がね。
それより何より天皇誕生日ですよ。
大変これは失礼いたしました。
本当ですよ、びっくりする。
ということで天皇誕生日、
はい、
そして私の月誕生日と、このような順番の紹介が正しいわけです ね。
あと何ヶ月で年を取るんですか。
4ですね、ミョンと。
はい。
そしてね、
うん、
そろそろケーキがね、美味しい季節と。
今年ね3連休ですからね。そうそうそう、23からお休みでね、
うん、まあ、私におきましてはなんなら多分昨日から食べてるはずですから。
あ、ケーキを。
そうですね、22位から食べてる。なんだって僕はほら、
はい、
2つ食べないといけないんでね、いろいろ諸事情でね、大人の事情で。
みょんちゃんのお家ではじゃあ今絶賛こうケーキフェス開催中。
もう食事っつったらケーキしかないですから。う
ん、栄養がすごいことになりそうですね。
まあいいんじゃないんですか。まあね、
自分の血糖値の限界みたいな、なんか何トライアルなんだろうってよく思いますけどね。
別にトライアルはしてないですけど。
あ、そうなんですか。
ね、
まあ、そうなっちゃうみたいな。
やっぱ本能の赴くままにね、生きていると。
そうですか。
というように非常に私のありがたい講話でね、幕を開けました。今週のブラバン。
そうですね、
深刻な顔をしているゲストさんの心がほぐれたのかどうか。
本当ですね、なんかうつむいたままですよずっと。
ね、なんですか、私が来た途端に深刻な状況に陥ったということでね、大変失礼しましたってことなんですけども。今週のゲストは、
はい、今週はベースマンズの佐々木康明さん、尾形雄介さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
もうどうなるのか。
本当ですね。
こういうメンバーです。
ブラバーン。
初登場ということでね、ベースマンズと。
かっこいい。
かっこいいですね、いいですね。今見た感じもかっこいいお二人なんですけど。
かっこいいですよ、
ね、なぜかこの深刻な表情が先ほど来。
ね、こういう彫刻みたいだもん。
ね、すっかり固まってしまってね。まあ、きっかけを私が差し上げたね、この進行表に書いてある、
はい、
面白くてためになる自己紹介というこの一文がね、
二人をカチコチにしているわけです
けど、かつて核もプレッシャーを与えたことがあったんだろうかという、
ま、確かに皆さんざわつきますけどね、
さっきからずっと同じポーズの二人
してね。ほんとほんと、二人してね、同じ角度で座ってるんですよ、
まあ、ユニットとしてはこれ以上ないよ。
シンクロ率が半端じゃない、
ということが言えるんでしょうけれども、ね、さあ一体どういうことになるのか。
そうですね、聞いてみましょう。
さあ面白くてためになる自己紹介をどちらから行くんですか。
はい、皆さんこんばんは、尾形雄介でございます。面白くてためになる自己紹介というふうな一文で衝撃を受けた2人ですけれども、私はそうですね、4兄弟なんですけれども、そのうち私を含めた3人がコントラバスという、北上では尾形兄弟、尾形コントラバス兄弟というふうに呼ばれておりました。
コントラブラザーズですから。
そうです ね、
ね、まあ、そのうち一番下妹なんですけれども。
あ、そうなんですか。
でその4人兄弟のうちの一個下が、まあ、ホルンで、
なんかこれまた交えない、ね、
どうしてそこ行っちゃった
か取れますけど、
まあ、その時は年子なので、
はい、
吹奏楽が入ったんですけども、やっぱ お兄ちゃんと同じ楽器っていうのはやっぱりちょっとこう思春期なので抵抗があって。
なるほど。
あ、
でホルン行って高校行ってからやっぱりコントラバスがいいっていう風になって、応募したんですけども、器楽部でそのマンドリンに結果的になっちゃったんですけども、コントラバスになれずに、ただやっぱりそういう風なのに挑戦したらしく、はい、後から知ったんですけども、
なんかちょっとちっちゃい弦楽器になりましたね、
まあ、今からでもね、なんならね、
確かにね、
やっぱ4人揃ってね、やっていただきたいと思うわけでありますけれども。
確かにすごそう、
家に4本あった日にはね、
ねえ、もうね、人のいるところがなくなっちゃうよ。
ね、家の中にコントラバス置いてね、人間はなんか庭でご飯食ってるみたいな。まあそんな尾形さん、尾形ですと。尾形。
はい。あ、そんな仲良しなんですか。
そんな仲良しと言われると、まあ尾形さんあれはあれですよね、盛岡吹奏楽団。
盛岡吹奏楽団所属です。
そうそうそう。
はい。
今年入ってきたんだ
よ、ね。今年の5月に入団して。
ちなみに私は今年の5月から復帰しておりましたみたいな、
まあ、ざっくり言うと同期みたいな、なんかね、
そう、あ、そういうことにしましょう、う
ん、それでいいんですか、
ね、マッチは同期ですと、おいうことでね、だって私がほら大学の時住んでたアパートがコープ尾形っていうぐらいですから、
もうたまらぬ縁を感じますよね、
もう20年前からのね、うん、定めみたいな感じで、
定め、
コープ尾形、
うん、そうなんですよ、同じ字ですから尾形もね、うん、そんな尾形ですと、
よろしくお願いします、
ね、さあ続きまして、より深刻な方行ってみましょうかね、
なんか深刻どころかもう落ち込んじゃってるもんね、
そうですね、う
ん、
大丈夫です、どうも佐々木康明でございます、こんばんは、の面白くてためになる自己紹介って本当何も思いつかないんですけども、まず私はもう盛岡吹奏楽団に所属していない佐々木でございます、
なるほどこれは重要な情報を得ましたよ、
オガッチがしてるということなんで私はしてません、
はいはい、
フリーですね、そしてまあ、あの尾形くんの兄弟、さっきご兄弟の話があったんですけど、
はいはい、
私一人っ子でして、はい、4兄弟に対して一人っ子の佐々木なんですけれども、
うん、年末にいちいち佐々木なんですけれどもっていう
一応あの紹介をしてるんですね自分
いいですね、
尾形くんの娘は娘じゃない、
妹
まださ妹さん
まだ私今子供おりませんけども
妹さんがホルン最初やってたって、
そうですね、1個下の妹は最初ホルンですね、
あの私大学時代、まあ、コントラバス弾いてたんですけれども、
はいはい、
まあ、あのホルンハイツっていうところに住んでおりました、
ね、アパートですか、
このねじれっぷりね
すごいつながりだよ、
ホルンだ、コントラバスだ、尾形だ、コープ尾形だ
なんかね、この情報しりとりみたいな感じがしてますけど、
まああと私と佐々木ね、矢崎さんにおきましては、
はい、
じゃじゃ麺屋で遭遇したことがあるよというね豆知識がね、
もともとお知り合いではあったんですか、
あ、そうですね、
あ、そうなんですね、
はい、ございまして、
うん、
で私はなんか隠し撮りをされてフェイスブックにそれを載せられてる、
ね、隠し撮り
私の肖像権が侵害されたみたいな、まあいいですよって言ったんですけど、
うん、
ということでこの3人はつながりましたと、
よかったですね、
はい、ね、よかったと、
あなたベースマンズは2人なんですよ、ね、私ね今何にもつながってない3人と、
あ、そうですか、
うん、
残念ですねそれはね、
うん、
どういう打ち合わせをなすんですか、
え、あのそうそうそう、私お二人は何きっかけでゲンバス始めたんですかって最初聞いたんですよ、
はい、
そしたらまずゲンバスっていう呼び方に物議みたいな、
ちょいちょい呼ばれるね言い方だと思いますけれども、これは何ですか、何がよろしくないですか、
よろしくないというわけではないないですけれども、
はいはい、
この楽器っていろんな呼び方され
てる、そうですよね、
ええ、うん、そうですね、それこそ今出た弦バス、弦ベ、
弦ベね、
はい、ストリングベース、
あ
ー、うん、それを縮めてストベー、
あー、ストベー、
は
い、
あとはジャズ界隈だ、ウッドベース、
だー、ウッドベー、は
い、ウッドベーって言うかな
ウッドベーはあんまり
ウッドベーまで言ったらすー言えばいいんじゃないかな、
で、あとコントラバスですね、
うん、
我々コントラバスと呼んでますけれども、やるジャンルによって呼び方が変わったりするのかなとも思うんですけれども、ジャズなんかだとウッドベースって呼びますけども、我々吹奏楽だとかクラシックだとかやってると自分の楽器をウッドベースって呼んだことないですから、
うん、
は
い、またね素人さんになってくるとね、バイオリンの大きいやつぐらいな感じでね、
大体、うん、紹介するときはそういうふうに私も紹介してますね、うん、
正式名は何なんですか、
正式名はコントラバス、
コントラバスが正しいわけですね、二人は何て呼ばれたいんですか、
コントラバ ス、
あ、
やっぱそうなんですね、
でも決してその弦バスとかストーベがダメっていうわけではないですし、うん、ちゃんと吹奏楽の楽譜とか課題曲なんて配られるとストリングベースってちゃんとその通り書いてるので、何の間違いでもないんですけれども、ちょっとしたこうこだわりと言いますか、変なプライドみたいな、
いやでもこれやっぱりいろんな呼び方がある楽器ならでは、
うんうん、そうですよね、
我々トロンボーンなんてのはまあないわけじゃないですか、
トロンボーンはトロンボーンですよ ね、
ね、
うん、でもトロンボーンも結構いろんなジャンルのなんだろうバンドだったりこういろんなジャンルで演奏される楽器ではあると思うんですけど、コントラバスこそむしろもっと広いですよね、活躍の場がね、
それはあなた舐めてもらっては困りますよ、
うんうん、
そうです、コントラバス私も今日ずっとこうこの日のために悶々と何喋ろうって考えてた時に、
はい、
まあ、そのコントラバスとにかく知ってもらいたいなと、まあ、クラシック楽器限定でちょっと喋るんですけども、
うん、
ピアノっていろんなジャンルで使われてるじゃないですか、もちろんクラシックだ、吹奏楽だ、ポップスだ、まあ、ロックにも入りますし、 いろいろこうピアノ使われてる中で、その次に多く使われるクラシック楽器ってもうコントラバスなんじゃないかっていうふうに、
うん、
私は思うわけですよ、
うん、
はい。まあ、さっきも言った通り吹奏楽、オーケストラ、あとジャズ、あと他にもポップス、ロック、そしてロカビリーっていうようなジャンルだとか、あとはビジュアル系バンドなんかでも使 う、
うーん、
こんなに多くのジャンルで使われているのってピアノに次いでコントラバスじゃないかって結構割と本気で思ってるんですけれども、佐々木さんどう思います？
いやもうなんていうか、もう彼がここまでまとめてきてくれると思ってなかった
あ、私に対しての感想ですか、
はい、すごくもう素晴らしいなと思って今感心して聞いてました。
ただ感心しながら本当に聞いてましたから
ね、はい、聞いてましたね、ちょっとまあ、だからいろんな呼び名がついちゃったっていうのもあるんでしょうね。そうなんです
よ
ね、う
ん、だからこんなにも多くのジャンルに使われているので、結構こう、まあ、ガストでも端っこで大きくてこう低音、まあ、弾く音でこうバーバーギリギリ弾いてる楽器なんですけども、コントラバスを弾いている人たちは、まあ、中学生高校生、まあ、他にもたくさんいますけども、もっとこう、まあ、コントラバスどんな楽器なんだろうなっていうふうにちょっとこう疑問抱きながら弾いている人たちは自信を持っていいんじゃないかなって私は声を大にして言いたいんですけれども。
言いましょう自信を持て、う
ん、何か締まりましたねまとまっちゃったよ、
うん、ね、そういうことですよ、
うんうん、
まだ後半もありますから、
はい、はい。
ブラバーン、
今週はベースマンズですと、
うん、
はい、かっこいいねベースマンズって、ね、
かっこいいですね、
かっこいいお二人をお迎えしておりますよと。
本当ですよ、ね、うん、
で続きはどのような打ち合わせをされてるんですか
あ、そうそう、どうやって結成したんだろうっていうところをちょっとお話ししていただいていこうかなと、
ね、
そうそうそう、
なんかむせ始めましたけども何なんですか
大丈夫ですよ、もともと他県であったんですよね。
そうですね、
他県で、
はい、
他県に所属しておりまして、
他県に所属、
はい、他県の吹奏楽団に
二人とも、
はい、所属しておりまして、
ね、まあ、別々な楽団でしたけれども、
おほほ、
まあ、とある演奏会でドクロのストラップのついたエレキベースを持った尾形くんがこう、はい、ステージ袖にいるときに、おなんだこの人と思って私が、まあ、話しかけた、
ね、
というのが、まあ、最初なんですねまあ、そして、まあ、こっちにたまたま私は実家がこっちですし、はいはい、あの尾形くんが、まあ、転勤で
何
かに来たっていうことで、まあ、長い間ちょっと、まあ、連絡は軽く取る程度だったんですけど、
うんうんうん、
意を決して飲んだんですよね
意を決してそんなに重かったですかね
まあ飲もうね飲もうねって言ってたんですけど、まあ、なかなか時間が合わずに、
タイミングが、
そうですね、そのタイミングが、まあ、たまたま今年の秋に会いまして、うん、
ついに、
はい、そうですね、やっとで実現しまして、ね、まあ、まあ、いろいろコントラバスの話ばっかりしてたんですけれども、せっかくだから、まあ、こっちに一緒にいるし何かやってみようかっていうところで軽く合わせてみようか
、
はい、で始めたのがこのベースマンズです、
はい、
コントラバスのデュエットっつうのはあれなんですか、よくあるものなんですか。
あまり、まあ、見ない、
珍しいですね、
は
い、
うん、見たことないですよ
ね、 そうですよね、珍しいねっていう感じで、うん、どっかで演奏してましたよね。
あ、そうですね、あの田園ホールの
あ、はいはい、そっかそっか、田園ホールか、
田園ホールであったロビーコンサートっていうのが、まあ、あの母の紹介で、ね、スタートのステージには、まあ、いいんじゃないかなと思って、それが10月の末で初ステージでしたね、うんうん、
デビュー戦ですね、
デビュー戦で、
うん、いろんなタイミングがすごいうまく噛み合った感じしますね、うん、
いや、まあ今年の活動ロビーコンサートのみですからね、
あ、そうなんですね、
まあ、まだ結成しても本当に間もないと言いますから、なんならロビーコンサートの1ヶ月前に結成したばかりなので、
あ、そんなもう、
ね、それで本番も踏めちゃうっていうのは
やっちゃいましたね。
そうですね、はい、あの初めて会わせた日の夜に応募締め切りだったので、
なるほど
すごい、
まあ、会わせて、まあ、よかったらやってみようかっていうことで、うん、まあ、あの こんな感じでやってみようかって、これ出してみて、あれ出してみてってこう適当にね曲、まあ、
セッションしてですよね。
ジャムって
ジャムって
じゃあかっこいいですね。
ジャムるって言ったことありますこの番組で？
ないね、うん、なぜなら私ができないから、ね、
なんかねジャムれないもん
ね。そういうことですよ。ジャム嫌いだし僕。
あそうアンパンのその話もする。
ああそうですか。今もじゃああれですか、なんか定期的に集まって2人で練習したりとかっていうのは？
全然してないですね。
してない。困りましたねこれは。
多分ほら会えばジャムれるからだよ。
そっか、
うん、
もうフィーリングでできちゃうね。
そうそうそうそう、忙しいのもちょっと今いろいろ家庭だの仕事だの忙しかったので。
お前って新婚さんだしね。
あら
そうですね、もう演奏会直後がもう結婚式だ新婚旅行だとかプライベートのでバッタバタとしておりまして。
あららら、おめでたいことで。
ありがとうございます。
おめでとうございます、
はい。まあ、なので、まあ、これからですね、また
そうですね、まあ、年明けからはいろいろやっていこうかなって、はい、
大ホールに向けて。
大ホールに向けて。
いいですね。
大ホールのロビーですよね。
そっち行っちゃいましたか。
そんくらいならどうにか頑張れるかな。
いやいや夢は大きく
ね
ぜひやっていただきたいなと思うんですけども、うん、
見たいですもん、
ね、
うん、
やっぱりさっきもこう自分で自信を持ってくださいとかこう結構なこと
を
こう喋っちゃって
声を大にして
に聞いてみたらなんだこいつ下手くそじゃねえかというふうにならないように。やっぱり目標はそういった地味だなとか思っている人たちに、
まあ、こんなことできるよって、
うん、希望を少しでもこう与えられるような存在になりたいなというところが、まあ、目標であり野望であるので、
うん、
今ねこの世のね、うん、コントラバス奏者の皆さんはもうねパーッとこう天からね地上の光がこう降り注いだみたいな、うん、
ありがたい言葉浴びたみたいな、
うん、そういう感じになってると思いますよ。
だってねこのお二人のボツになったユニット名の一つが今私浮かんでるんですけど。
なんですか、なんですか。
あ、ナル&シスト。
ナル&シストですね。
最初ベースマンズになる前何にしようか何にしようかって必死に考えてお互い出し合って。
最初に出たよねナル&シスト。
私の提案ですね。
そうですね。
意外とナル&シストもいい、
ね、いいですよね。
あとは佐々木さんから出たのがデブ&ヤセ。
デブ&ヤセですね。完全にデブとヤセなのでまあ見たまんまかなと思ってそれもいいかなと思ったんですけど。
あとはあれですね、うん、アイロン&パーマとか。
何それ。
私あのアイロン当ててて。
あ髪に
髪に、
うん、
はい、
まっすぐにしてるんです
よね。なるほどなるほど、
うん、
私はこうもしゃもしゃのパーマなので、
うん、アイロン巻こうとする人と伸ばそうとする人のコンビだよと、
はいはい、アイロンのパーマ、はい、そしてまあコントラバス盛り上げたい
盛り上げたい。
あ急にアンドなくなった
急にね。
うん、
なるほど、いっぱいいろいろ出るわけね。やっぱりまあ結果的に良かったんじゃない
ですか、ね、かっこいいのになりましたね。
これが合ってると思いますよ、う
ん、でももしなんかお二人が CD を出す日が来てその CD の名前がナル&シストだったらだいぶ買いたいです私。
そうね、
うん、ベースマンズのナル&シストは売れますよ。
じゃあベースマンズっていうユニット名で、うん、そのねそれのナルです、う
ん、シストです
っていうこと
にしたらいいじゃないですか。なんかいいですね、ノブ&フッキーみたいな感じ。
そういう感じでいいんじゃないですか。
そのぐらいの感じこうグイグイ出していかないともうまだまだこうコントラバスのかっこよさはきっと世間に広まらないと思うので
ねえ、うん、なかなかやっぱこうトランペットとかねと違ってこう、うん、大音量でバーンっていう感じじゃない楽器ですから ね、
うん、そうですね、
持ち味そこじゃないですから ね、
うん、ね、こう響かせるっていうね、うん、やつですから、
そうです、う
ん、ナルとシストが今言ってますよ。そうです
ぜひともコントラバスに注目していただきたいと。
そうですね、
はい、
思うわけですよ、
うん、
これはもう来年の学校の吹奏楽部は大変ですよ。コントラバス希望ばっかり来るんですけど今年みたいな。
どういう年みたいな、
ね、どうしたのこれ、
うんね、異常現象です ね、
ね、
うん、
私ナルさんみたいになりたいんです。
シスト派とナル派が、
ね、そうそうね、私はナル派、私はシスト派。
今のところどっちがナルでどっちがシスト。
いや決めないといけない。
そうですね、そこはまあ後で決めておいていただいて。
そうですね、
今のところね、はい、ラジオだからこう顔出てないから、ね、ね、ういう今から決めても大丈夫です、
ね、
いいですなコントラバス ね、
ね
なかなかこの番組におきましても、
はい、
この楽器を取り上げる機会中なんですね なかった
そうですね。こんなに一個の楽器について語ることも珍しいですし、それがコントラバスっていうのも珍しいですし ね、うん、
ありがたいですね。
ありがたいですね、
はい、本当に
また次
本当に楽しくやってもらいました、はい、
どこでコンサートやるのか知りませんけども、
うん、
どこそこでコンサートやりますと、
うん、
ベースマンズの私がなるです、私がシストですということ
で、ね、それ決まってるの
二人合わせてナルシストです
お待ちしております。
そうですね、またお会いしたいですね。
私も頑張ってね、コントラバスの魅力を、
うん
うん、トロンボンの魅力いまいちちょっと私分かってないんで、うん、コントラバスの魅力を主に発信していきたいと思います。
なるほど、はい、はいはい、今週はベースマンズの佐々木康明さん、尾形雄介さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。